正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月10日月曜日、もう2月も中旬に入りました。
で
こうやって考えると今年はやっぱりですね、暖冬傾向もあって季節がめちゃくちゃ早いスピードで進んでますね。
なんかもう本当そう思います。
平年ですとちょうど今頃が、例えば大阪とか神戸の最高気温が12度を超えてくるというね、じわじわと暖かさが入ってくる、ようやくね平年ですとそういう時期なんですが、今年は結構早めにハイペースで季節が進んでると、はい。
でも2週間ぐらい前ね、なんか温暖化の影響ですごい雨が降ったり雪が降ったりって、関東の方でも、ね、九州の方でもいろいろあったじゃないですか。
そうですね。
あれは、正木さんどうなんだろうって私今日聞きたいなと思ってたんですけれども、
少し前のお話ですけれども、はい、今年の冬ってやっぱり特に1月先月は本当に1月らしくないお天気でしたね。冬型の気圧配置にほとんどならなくて、で、低気圧がどんどん通っていってと、いうことで、特に都心ね、東京都心がもう雪がかなり降ったりとかね、関西に降った雨もなんとなくこう大粒のね、今の時期じゃない降り方だよなと、強い風を伴ったりとか、春の嵐みたいな、これいろいろ考えるとですね、やはり気候変動、地球温暖化が少なからず影響は多分与えてると思うんですね。
そうですね、そう思うしかなんかもうなんか、私も思えてなります。
ある意味説明がね、もうつかなくなってきてしまっているですよね、と思うんですね。今日もですね、テーマとしてはその地球温暖化に向けてのいろんなその最近の動き、特に昨年の動き、それからさまざまなデータをね、皆さんにお届けして、そんなことになってんのか地球っていうのを分かっていただくためにね、今日はね、少し時間を割いてお届けしたいと思います。お付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの正木明の地球にいいこと、2020年最初の放送の時も少しお話したんですが、この2020年というのはすごく地球温暖化防止に対しては大事な年になります。皆さんもご存知かもしれませんが、パリ協定という協定がね、結ばれていますが、
正木さん何度もね、おっしゃってくださって、
でそのパリ協定の内容というのはどういうことかと言いますと、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度以下に保ちましょうと、できれば 1.5 度を下回るぐらいにしましょう、努力しましょうという取り決め、これがパリ協定なんですね。で、そのために21世紀後半には二酸化炭素の排出する量と、例えば森林などによって吸収される量のバランスをとって、実質的には二酸化炭素排出量を21世紀後半にはゼロにしましょうという、指針なんですね、パリ協定で。そのパリ協定で定められた、それに向けての取り組みスタートする年が実は2020年、
今年ということですね。
今年からその一斉に用意スタートなわけですね。どんな取り組みをして、その今お話した目標に進んでいきましょうっていうね、そのスタートの年になるわけなんですね。なのですごく大事な年になります。でそのこれから先どのように皆さん、僕も含めて、国も含めて、企業もそうですが行動していこうかと。でそのベースとなるね、いろんな今日は数字、ちょっとね数字苦手な方は恐縮ですけれども、分かりやすいのでね、数字って客観的なものなのでね、少しご紹介したいと思うんですが、
お願いします。
今地球がどうなっているのかということなんですね。年が2020年変わってね、もう1ヶ月以上過ぎましたが、昨年の地球全体の状況がもうまとめられました。
もうデータとして上がってきたっていうことですね。発表されております。
2019年はどんな年だったか、これはアメリカの研究機関 NOAA という、研究機関がありますが、ここが発表したんですが、昨年 2019年は観測を始めて以来、人間の歴史以来2番目に暑い年であったと。じゃあ1番目はってすごい気になるじゃないですか、で調べてみました。2016年が実は一番気温が高くて、その後ちょっとだけ下がったんですね。
そうなんですね、
まあ、原因はいろいろあると思うんですけどもね、ですけれども、まあ、その2016年に次いで、昨年2019年は、史上2番目の暑い年であったという結論が出ております。
はい、
でそれによってどんなことが起きたか、でここで数字を一つ皆さんにお届けします。
はい、
めちゃくちゃ大きい数字です。
そうなんですか。
125億トン。
いやちょっと想像がつかないですけど、
トンなので重さなんです、ね。はい、125億トン、でこれはどういう数字かと言いますと、昨年2019年の8月のある1日でグリーンランドで溶けた氷の量、はい、重さ、
え1日
1日で125億トン溶けたという日があったんですって。でこれね、あの氷なので全部これ水にね、はい、例えますと、水の量に例えますと、アメリカのフロリダ州全体をだいたい13センチの水で覆うだけの量という換算になるそうです。
いや一つの州をおっしゃいましたけど、フロリダと広くて
大きいですよ、マイアミがあるとこね。
そうですよ、そこを覆う
13センチの深さですよ。それぐらいが1日で溶けてしまったという、まあ、現実があったということですね。
すごくちょっととてつもない量ですよね、それを1日で、
はい、さらに氷絡み、もう一ついきますね、
はい、
これもあの言いますね、別にクイズにせずにね、ロシアです、場所は。
あロシアで、
はい、ロシアの北極圏、もう氷で基本的には覆われている場所なんですが、
そうですよね、
でそこは温暖化によってやはりですね、昨年どんどん氷が溶けてしまって、
あそうですか、
なんとですよ、5つの島が新たに発見されたんだそうです。あの今まではですから、ずっと氷の下にあって分からなかった土地が、氷が温暖化で溶けてしまって、新たな土地が見つかった、それも5つの島として。
なるほど、
土地が増えた原因が氷が、氷が溶けてしまったというのがやっぱりすごく世界的に見るとね、大問題であって、
ということですよね、
地球温暖化でこんなことが、はい、まあ、起きてしまっているということ、はい、もう一つ、
はい、
またこれも大きい数字ですが、
そうですか、
1万平方キロメートルという数字が出ておりますが、
ちょっと分かりにくいかもしれませんね、私もそうだけど、
これね、あの広さにしますとね、あの分かりやすく例を言いますと、岐阜県の広さと大体同じぐらい。
なるほど、そう言っていただくとなんとなく分かってきました、皆さんも、
あの皆さんのねイメージできますか。あの岐阜県の広さの、アマゾンの熱帯雨林が森林破壊によってなくなってしまったと、まあ、これはその開発であったりね、あの気候変動によっていろんな原因があると思いますが、それぐらいの、まあ、熱帯雨林ジャングルがなくなったと。でさらにですね、
はい、
もっと大きい広さ、10万7千平方キロメートル、
さっきの1万が岐阜県ぐらいですよね、はい、
それですから10倍以上の広さが実はですね、これ今年なんですが、
はい、
失われました。失われたというのはその海に沈んだわけではなくて、今すぐには使えない状況になりました。場所はどこかというと、オーストラリアです。
もしかして
オーストラリアの山火事ですね、もう本当にもう昨年からずっと続いていた山火事、それによって10万7千平方キロメートル焼失しました。雨が降ったんですね一時期、で雨が降って火災は若干抑えられた時期があったんですが、またその雨の降り方が尋常ではなくて、今度は洪水を引き起こして、でさらにその、燃えたあの灰などが川に流れ込んで、川が汚染されたと、で当然海に流れるわけで、そうなるとオーストラリアの東海岸ってグレートバリアリーフという大きなサンゴ礁が、ね、ありますけども、そちらへの影響が、ね、あるかなと、まあ、本当にいいことがないなというのが、とりあえず、まあ、2019年の、まあ、いろんなデータをお届けしましたが、こんな形になっております。
そうですか、
ちょっとここで一休みしましょう、一曲お届けしましょう、
エリッククラプトンでチェンジザワールド。
back and reach the stars. Pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You think my love was really something good. Maybe if I could change the world.
エリック・クラプトンでチェンジ・ザ・ワールドをお聴きいただきました。
さて、今日はですね、いろんな数字からですね、言えることを話しているんですが、後半もね同じような形でやらせていただきます。
はい。
次はですね、皆さんマイクロプラスチックという言葉はご存知でしょうか。
最近よく聞くようになりましたよね。
うん。何でしょう。
小さなプラスチック繊維
正解です。
そのまんま言って
ます。小さなプラスチックもうなんか本当にあのプラスチックって自然に帰らないものの、うん、まあ、総称と言いますかね。
なんか体の中にいっぱい入ってるという噂のやつですよね。
それが非常に細かい粒子になってしまって、はい、確かに体内に蓄積されたりとかね、いろんなものに混ざっているんじゃないかということで、今すごく問題になってる、ね、
問題になってますよね。
でそのマイクロプラスチックに関する数字なんですが、
116
億。
またすごい数字出ましたね、マサキ
さん。という個数です。たった一つのプラスチック製のティーバッグがですね、沸騰した温度のお湯で、まあ、煎じられたと。要するにティーバッグ使ったと、お茶飲もうと思って、
はい、
その時にそのお湯の中に排出されるマイクロプラスチックの数、これが116億個だそうです。
マサキさん、この数字すごい数字ですよ。
いわゆるその化学繊維で、
はい、
あの編まれた編み編みのもの、
うん、いやいっぱいありますよ。
ありますよね。だからティーバッグを使う時もそういうのをちょっとチェックしながら、
はい、
飲まないと使わないとこういうことになってしまいますよという、まあ、警告ですよね。
お茶葉をオーガニックにするとかそういう問題じゃなくて、
それも大事だけども、その周りのものというかね、ティーバッグってめちゃくちゃ便利じゃないですか。
はい、便利です。
だけども、うん、そういうところもちょっと大事だなという一つのデータになります。
はい。
今度はね、7ヶ月という数字が出てきました。7ヶ月、
はい、まあ、7という数字、7ヶ月、うん、はい。
で昨年2019年はですね、7ヶ月で使い果たしてしまいました。
何ですか。
地球が1年間に作り出す資源、天然資源を昨年は7ヶ月で人間は消費してしまったというデータがあります。あのね、これ、はい、見方いろいろあって、はい、毎年毎年僕たちはいろいろ消費しますよね。いろんなものを食べたり使ったりして消費しますね、はい、水を使ったりしますよね、でその消費する量というのは地球が1年間で作り出す天然資源を上回るんですって。基本的にはだからどんどん食い潰してるんですよ、今地球を。僕たちはね、基本的には消費 しすぎてるんですよ、あの人間というのはね。
はい、
でそれがその昨年2019年は7ヶ月で使い果たしたと。これがですね、一番早いですって、観測史上。
はあ、そうですか。 って
まだまだ足りないんですよ、僕たち努力が。
それ去年のことでしょ。
はい、2019年。
ここ何十年ぐらい意識持ってそれなりにみんな頑張ってきたりしてるのに、去年が一番悪いっていうか、あのデータとしてはね、うん、使いすぎてるよって言われたら、
多分ですね、それはね、うん、あの地球が作り出す天然資源がどれぐらいかっていう知識がないからですよ。うん、僕もなかったですもん、そんなの。例えば100あってですね、100地球が作り出すって分かっていたら、うん、ね、やっぱり考えるじゃないですか。あともう少しだからちょっと節約しようって、分かりやすいじゃないですか、うん、それ分かんないまま僕たちは毎年毎年消費しすぎてるということです、ね、
うん、これ本当どうにかしないと、本当にそんな地球に私たちが追いつけてないというか、
うん、
ねえ、
これが分かることが大事なんですね。これがスタートとして今皆さんね、リスナーの皆さんにお届けしましたので、
はい、
そういうことになってるんですよ。今まではね、例えば、うん、海なんて大きいじゃないですか、
はい、
ね、水たまりですよ、大きいね、
大
きいから一回例えばポイ捨てしても大丈夫だろうが、今ずっと来てたわけですよ、昔から、
うん、
延々と、でそろそろダメでしょそれはと、よく考えてくださいねっていう段階に今入ってるということですよね。
そういうことなんですね、
うん、それぜひもう昨年のデータがこういう状況なので、もうぜひ気づいて、すぐに行動を取っていかなきゃいけないっていうのがこの数字から出てくる結論ですよね。
はい、
で、まあ、それに向けていろんな取り組みがね、されていて、例えばその昨年ですね、まあ、この番組でも何回となく取り上げましたけども、
はい、
若い人たちのいろんな行動をね、
はい、
デモであったりとか座り込みであったりとか、うん、マーチであったりとかいろいろね、しました、
はい、
で僕もちょっとね覗いていったりしたんですが、覗いてみたりしたんですが、
ゲストにもお越しいただきましたね。
そうですね、で昨年2019年は600万人の方が9月の気候ストライキ、気候ストライキに参加した600万人、
そうですか、
世界約150カ国、うん、でさらにですね、1万1000人の科学者、153カ国の科学者が気候危機を宣言した年でもあります。
1万1000人、
うん、これも実は1年を通してじゃなくて11月1ヶ月だけのデータで1万1000人、
そうですか、
科学者はしっかりと声を上げてるんですね。なんとかもう本当にアクションを取らなきゃダメですよ。あとは動くのは、まあ、国であったりね、はい、大きな企業であったり、そういう力のあるところ、
はい、
ね、そこが動いていくと、まあ、いい方向にどんどん向かうのかなということですね。
なるほど、
うん、
すごい数ですね。
いかがですか今日、すいませんね、いろんな数字ばっかりで申し訳なかったんですが、
いやいや、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。私もなんかこう声がいっぱい上がってたり、専門家も言ってくれてる、ストライキにね参加した人もいる、こんだけ動いてるのになんか結果が伴ってないって、これ焦らなきゃいけないというか焦ってきました。
スタートしたばっかりだと思ってください、
はい、
うん、この番組になってね、昨年の4月からようやくスタートした番組なのでね、
はい、
これからですけども加速度をどんどんつけてね、
うん、
勢いよく行動するなり、情報をたくさんこう交換してね、それに対してちゃんと、まあ、回答を出して、行動していきましょうということですよね。
なるほど、
で繰り返しになりますけども、はい、今年2020年というのはスタートの年なのでね、
はい、
皆さんも気持ちを新たにですね、
はい、
頑張っていただければというふうに思っております。
ちょっと頑張ります。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組にいただいたお便りね、小木さんね紹介していただきます、はい、お願いします。
もういろいろねたくさんいただいて
たただきました、ね、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
まずはアジサイのアメさん、ラジオネームアジサイのアメさんからいただきましたのは、聞き出したばかりの初心者リスナーです。天気予報に関する質問がありますといただいてます、
はい、
曇り時々雨と曇り一時雨ありますよね、
うん、
これどう違うのですかと、初歩的な質問です、すいませんなんていうメッセージいただいてますが、
はい、基本的には文字通りです。
文字通り、
あの時々というのは断続的に雨が降る状態ですね、
はい、
で曇り一時雨というのは一時雨というぐらいなので、一時的に少し長めの雨がありますよ。
ああなるほど、
うん、
曇り時々雨は 曇ってて、まあ、パラパラっとしたりまたパラパラっとしたり
降ったりやんだりです
ね、降ったりやんだりするよ、はい、で曇り一時雨っていうのは曇ってるところに一時こうザーッと長く多く降る、
少しだけ長めに雨が降りますよ、うん、短い雨もね、あの時折あるかもしれませんけども、長めの雨は1回だけですよというふうに考えたらいいんじゃないでしょうかね。
なるほど、じゃあ、はい、曇り一時雨の方がなんか雨がたくさん降ると思った方がいい。
あ、いえいえ、そういうこと、雨の量は関係ないです。
関係ない、
雨が降る時間帯は時々の方が長い。
あ、なるほど
です。
なるほど、この文字通りということなんですね。はい、アジサイナメさん、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、
はい、でも本当この表現がいろいろあるから、あれと思ってしまうことは私もあります。
そうですね、
はい、さすが正木さん、ありがとうございます。
はい、
もう一つ来ましたよ、こちらはね、ラジオネームがアセットマネージャーズより、
はい、
正木さんに質問です、はい、赤トンボが飛んでいるのが高知で発見されたというニュースを知って、日本から冬という季節がなくなりつつあるのかなと思いました。赤トンボは秋というイメージが強かったので、1月に飛ぶ、これ1月にいただいてました、
はい、
1月に飛ぶとはびっくりしました。スキー場の雪不足も伝えられています。北海道があるので日本から完全に冬がなくなることはありませんが、冬の地域が縮小しているように思います。正木さんはどう思いますか、教えてください、よろしくお願いいたします、といただいてますね。
ね、はい、特に今年の冬はもうね、皆さんも体験した通り、暖冬であり雪が少なくてと、
はい、
うん、でこれが毎年そうなったら本当はもう危機的状況です。たまたま今年だけだったらいいんですけどもね、まだマシじゃないですか、ね、そういう年はあってもいいな、仕方ないなって思うんですけど、まあ暖冬傾向はここ数年やっぱり続いてしまっているのと、温暖化はね、地球温暖化、地球全体の温度が上がる状態っていうのはこれからどんどん進む、ね、これはもう予測も立ってるし、まあ現実的にもなってしまっているのでね、あんまりいい要素はないんですよね、これがね。もう番組でも何回となくお伝えしてますけどもね、うん、なので皆さんはそれに対応していただいて生活スタイルをちょっと変えていただくのと合わせて、じゃあその温暖化防止に向けてどういう取り組みが必要なのかなっていうのをご自分で考えていただいて、まあ、この番組でもいろんな情報をお届けしますのでね、
はい、
それを参考に実践されて行かれるのがいいんじゃないでしょうかね。それしかないですよね、もうね、
なるほど、はい、南淡路市アセットマネージャーさんより質問ね、いただきまして答えていただきました、
はい、ありがとうございます。
こんな風に皆さんからのたくさんの、ね、メッセージ、これからもどしどしお待ちしております、
はい、
おはがきでは郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 またメールでは masaki@jocr.jp こちらまでお寄せください、
はい、お待ちしております、はい、お便りいただいた方にはですね、はい、抽選でステンレスボトル、
はい、
先月に引き続きね、5名様にプレゼントいたしますのでね、はい、そのあたりもプレゼント希望とかね、ステンレスボトル希望とかお書きいただくと、
ね、
抽選の対象になりますので、はい、どしどしお寄せください、はい、お待ちしております。
お待ちしています。5色ありますからね、どの色になるかは抽選でお楽しみに待っててください、は
い、ということで正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。